そう、サイの国ダメやったから次 TGT でまた、うん、TGT ちょっと頑張れる、頑張らなあかんなみたいな。
ああ
。サイの国でよかったら、うん、まあ、TGT はもうちょっと遊んでもいいかなと思ったんですけど。うん、
はいはいはい。まあ、いわゆるちょっとね、うん、気合が、ふんどしが、ちょっと締め直したということで。
そうですね。
で、3戦目。これ1週間後やもんね、だってね、100マイル。
そうですね、1週間後というか、まあ、中5日
ぐらいか。だって、はい、金曜日。
そうですね、金曜スタートで。
ね。で、夜スタートではあるけれどもっていうことで、
うん。
で、どうでしょう、TGT。まあ、結果もさっき聞いちゃうか。はい。はい、
結果はそうですね、TGT、一応。はい、優勝はできたんで。
あ、素晴らしいでございます。お疲れ様でございました。
まあ、よかったというか、うん、まあでも本当に、足が持つかとか、あと、うん、その、金曜日の朝まで仕事やったんで、ちょっと、その、木曜日、金曜の朝まで。
うん。
まあ、それもあって、その、眠気がいつ来るかなとか。
じゃあ、ちょっと、ゆっくりできひんままスタートしたわけね。
そうですね。
うん、
まあ、仕事終わって仮眠して、
うん、
まあ、仕事中もちょっと仮眠はできるんですけど、
はいはい、
仮眠を2回して、
うん、
で移動してレーススタートって感じで、
うん、ああ、なるほど。今回はドタバタせんかった、
うん、しましたね。
したんや。
今回はもうあの
来るんかいな。
1分前ぐらいにスタートライン立ちましたね。
で、サイの国との違いは30秒が1分になったぐらいで。
あ、そうですね。
まあ、いつもというか、いつものことな気がしてきたけど、最近。ドタバタしてるのは。
ドタバタしてましたね。
まあ、一応ドロップは預けられた。
あ、そう、なんとか。
よかったね。
はい。
はい。で、スタートして、なんかその1週間のリカバリーはどんな感じだった、はい、3位の国。まずやっぱ足とか向かって
むくみはちょっとありましたけど、あ、そうですね、むくんではいましたね、1週間。
うんうんうんうん、
ただまあ自分が基本ジョグを基本リカバリーとしてやるみたいな、
うん、
でもあとはまあ行ければお風呂に行って、
はい。
まあちょっと、長めにゆっくり入るみたいな。うん、まあもしそれができれば、そんなんもしたりしてましたね。
うん、なるほど。
ああ、まあ一回したぐらいですかね、サイの国の後。
ジョグってどれぐらい走るん？
ジョグは、その時は朝昼で、だいたい1回7、8キロなんで、14、5キロ。
おぉ。結構走るんやね。
まあそうですね。でもなかなかなんかやっぱ3位の国に、うん、まあ多分その熱中症とか脱水もあって。
そうやね。うん。
なかなかむくみも取れづらくて。
うん。
うん、TGT までには取り切れはしなかったって感じ。
ああ、じゃあ万全ではなかったって状態か。
うん。まあただ、TGT 走ってる間で、序盤で結構。
うん。
むくみが取れた感じありますね。
レース本丸取れた。
あ、そうですね。
なんかすげえな、それ。レースの前半がリカバリーに当たったって感じだね、ほんならね。
うん。
でもさ、結構なペースで、まあまあ、もちろんね、長谷君とか、は
い、うんうん、
ね、あの、半田さんとかが、ね、すごい
ペースで、最初、
あったっていうのもあるから、
うん、
言いながらもトップ集団で行ってたわけじゃん。
そうですね。
うん。の早いペースじゃなかったの、自分の中では。
まあ、ああ、でもまあ、もちろん遅くはないし、
うん。
でも結構ちょうどいい。ちょっと、そうですね、集団も大きかったんで、その5、6人とかやったんで、
はい、はい。うんうんうん。
なんか、ちょっと遅れても、こう、そう、下りなり上りで追いつくみたいな感じはあって、はい、
うん、
適度に引っ張られつつ、
はいはい、
いいペースで走ってたかな。
うん、なんか3位の国はさ、そのエイド感1つぐらいしかジェル取れへんぐらい、
はいはいはい、
だけど、TGT は、まあ、前半、まあ、後半も含めて、どんな感じで取れてたんですか？
TGT は、良かったんですよ。全然問題なく。
どんな
コンビ？まあ、それもあの、
うん、
涼しかったからですね。
ああ、全然違うかったね。
うん、
1週間違うだけでこんなに違うんかって。あの、中にはね、低体温になった方がいるぐらい。あの、
まあでもそれぐらいの可能性はあるぐらい。僕もちょっと走ってても上の方は寒いなって思って、でも、まあ、レイン切るまでもないしなみたいな。
ああ、なるほどね。
まあでももうちょっと多分時間かかるとか、走れてなかったら絶対来てるなぐらい寒かったんで。
何食べるん、その補給は。エイドの間の、まあ、
今回は、あんまそのちゃんと距離を分かってなくて、エイド感覚を。
ああ、
何も見ずに出たんですよ。
おお、
なんならそのエイド、エイドがあるかどうかも、よく分かってなくて
。だってさ、あの、前半は、あの、セルフエイドじゃないけど、コンビニエイドとかってさ。
コンビニもありますよね。
そうでしょ？噂はあるじゃない、ああ、もうそんなもん一切。
そう、でも、そう、何が何かあれ、分かってないんですよ。その、どのレースがどういう情報やったかみたいな。
はいはいはい。まあ、出すぎて、もう混乱してるというか、もう覚えるのも、もうええわ、みたいな感じになってると。
いや、なんか、なんとなく、まあ、ノーマーキングで、まあ、っていうイメージがあって、まあ、セルフ系なイメージが強すぎて。
ああ、なるほどな。
エイドどうやったっけなみたいな。デポしかないんやったかなみたいな。
完全セルフちゃうかみたいなね。
そう。
そういうレースもいっぱい出てるから。
そう。
で、そんな混乱してもんない。
そう、でも、TGT は、でもそんなんじゃなかったなと思いながら、でも、ちょっとエイドを確認する時間も、その、スタートまでに取れなくて。
ああ、まあね、お仕事もあったやろうからね。
うんうん、で、結局、ようわからんままスタート。まあ、とりあえず、6、70キロぐらいのデポまでのジェル持って、と、食べ物持っていけばいいやぐらい。
ああ。でも実際は、でも、あれや、あの、コンビニとかもあったから。
そうですね、コンビニあったし。
うん。
で結構、今回は、まあ、サイの国ちょっとジェル気持ち悪くなったのもあって、ジェルも持ってったんですけど、
はい。
その時試してよかったのなんか無印バーム。
ああ、
が、意外と食べやすいですね。
まあ、結構今まで試したことなかったの？
ちょこちょこあったんですけど、なんかあんまりハマってなくて。
TGT では結構ハマったんやな。
そうですね。カロリーメイトとか前まで持ってたんですけど。
うんうんうん。
カロリーメイトよりも食べやすいなと思って。
へえ。なんか、でも、あれらしいね。こういうあの固形物系ってさ、今回はたまたま多分バームがハマったんやけど、別の時はまた別のもんがハマって、はいはい、バームじゃない時があったりとか、
そうですね、
わっけわからん感じするんだよ。
いや、怪しい。寒いとやっぱりある程度食べれる感がありますね。
そうかもしれないね。
ちゃ
んとした食事が食べれるって感じ？
そうですね。
なんかさ、フェニゾーさん。言
って
たけど、コンビニの前にメロンパンの話を直太くんがしてて。
そうそうそう。
で、あの、実際に直太くんが買ったメロンパン。
メロンパン買いましたよ。なんならその、メロンパン持ってったんですよ。スタート前に。
そうなんや。
買ってメロンパン潰して。
お
う。ザックに入れて、持ってってて。で、それ一回、その、コンビニまで確か食べて。
メロンパン潰したら食べれる、結構なスピードやんか、はい、なんて。それでも、食べれる、
あ、全然食べれますよ。
走りながら、
はい。
そうなんや。なんかパサパサして、ムクムクしてさ、喉通らん感じがするんやけど、なんかぐじゅっと潰したらいけんの？
潰した方がいけると思いますよ。なんか団子みたいな。で、コンビニでも、コンビニで最近あのメロンパンあったかいの売ってるの知ってます？
そうなん？あったかいメロンパン。
セブ入れとか、多分セブ入れだけかな、あの、レジ横の、
ああ、
コーナーでパン売ってる、そう。
へえ。
あれちょっと食べたいなと思って。
うんうん。
そう、メロンパン食べよう言ってたんですよ。
はいはいはい。でもフェニゾーさんの回聞いたんかわからんけど結局。
ああ聞きましたよ。なんか食べんかったらしいですね。
ザックからチラチラメロンパン見えてるけど、はい、もう一切食べる気にならず最後まで持ってったって言ってたね。なんかもうメロンパンが、はいはい、まあメロンパンあるから、あでもメロンパンを守護神にできたから、
うんうん、そうそうそう、
よかったと。
守りっすよね。
何かあればメロンパンがあると。
そう。
安心、安心や、つって走ったのがよかったって言った。
うんうん、メロンパンあれば一山超えれますからね。
すごい絶大なる信頼やな。カロリーは確かに高そうやけど。
高いそうね。
まあ、わかりました。で、うん、まあ、だからバウムとか、まあ、メロンパンとか、うん、まあ、比較的、その、うん、なんていうんですかね、パン類とかカステラ類とか、そういう系を、今回は、
うん、
そうですね、ジェルも食べたけどって感じ？
ジェルも食べてますね。
うんうんうん。なるほどね。
あと、エイドでおにぎりとかあったら、後半はちょっとおにぎりも食べてみようか。普段あんま食べないんですけど。
ああ、そうなんや。
まあちょっと食べ、まああとはその、持ってるもので固形がなくなったんで、
うん。うん、
まあちょっとエイドでそういうものを持っていこうかなとか。
はいはいはいはい。
結構寒い時期は、のロングはセルフとかでもやってるんで、うん、コンビニを使ったり、いろいろあと寒い時の対処は割と、
うん、
割となんかなんとなくあるんで。
うん、では結構そこら辺の経験はあるから、
うんうんうん、そうですね。
今回の気候はじゃあ良かったかもしれないですね。
今回良かったですね。
山域的には初めて走った。
そうですね。でも一回、うん、なんか三宅駅ってところから高尾まで、
はい、うん、
なんかこう、一回走ったんですよ。
あ、そうなんや。思想はしたのね。うん。うん、
まあ思想じゃないんですけどね。たまたまコースが被ってたっていう。
ああ、意識せず、意図せず少し、
うん。そうそうそう。
感じ？
そう。だからそういう、そこで通ったなっていう場所はありましたね。
あ、そうですか。うん、へえ。ロストしやすいとこやけど、どうやった？大丈夫やった？
まあでも、その最初は5、6人のパックで、矢島さんに。
ああ、そっか。もう地元というかあれや
ね。そう、ついてって、そう。
レジェンドみたいな感じやから。
そうなんですよ。
うん。
もうひたすら矢島さん頼りで。
大事大事。ね。
そう。で、まあ、フェニゾーさんの回でも言ってましたけど、まあ、10力ぐらいから、うん、
はい、
2人、エニゾーさんと2人になってからも、
うん、
まあそっからはそれまでの方が結構ややこしかったかな。
あ、
それからの方がまあちょこちょこ確認して、
うん、
まあ確認し合えばなんとかできるかなっていうところが多くて、まあ2人でまあうまいことカバーし合えたかな
って思いますけど。ああ、よかったねそれはね、うんうん、
いやだいぶそうですね、よかったし、うん、
今回のじゃあ単位のじゃない
けど、っっ、
ね、あ、結果には結構フェニゾーさんと一緒に進んだ区間も結構、
はい、
大きい影響あったかな。
いやもうだいぶでかいですもう。
あ、そうなんや。
だ今回その前半のパックと、
うんうん、
フェニゾーさ
ん
と走れたのが大きいというか、まあそれが多分全てじゃないか、
うん、そうなんやね。
はい、あ、
ここまで重力以降で少しだけ差が開いたんかな、うん、その
そうですね、重力、まあ重力の手前の下り、
和田峠のこの辺からの下り、
うん、あ、そうそうそう、和田峠までは、うん、完全に一緒で、そこからなんか多分スライドが区間が始まるんですよね、
う
ん、
はいはいはい、
まあそこら辺で下りでちょっと差が開いて、
うん
うん、上りで追いつかれたけど最後また下りで結果、まあ重力ではちょっと差が開いて入ったって感じですかね、
はい、うん、ちょっと前の話だけどエイド4の、
うん、
はい、相模湖あたりのなんかエイドがやってなかったとかいう話あって、
直
田くんが自販機で飲み物買ってる間に、
はいはいはい、
みたいな。あそこら辺はどんな感じだったの？結局エイドの場所がようわからんかったみたいな、
うんうん、そう、僕 江戸の場所は知らないというか、うん、あの前の江戸で、
うんうん、
なんか次の江戸まで何キロですかみたいな、
うん、
聞いてたんですよね。
はいはい。
そうしたら、まあ、15キロぐらいだねみたいな、
うん、
でその自販機を取ったところが多分まだ10キロとか、
あ
まあそれぐらいやって、あじゃあこの引き山越えた後、そうそうやなと思ってて、じゃあちょっと自販機で、
うん、
まあ水分はめっちゃ余ってたんですけど、まあちょっとなんか、
うん、なんかカロリー、
まあその時多分コーラかな、なんかそういうの飲みたいわと思って、うん、
はいはい、
でたまたま飲んで、
うん、
でそうしたらなんかちょっと入るところ間違えて、
はいはい、
なんかコースそれたんですけど、
うん、
なんかまあ、うん、まあ戻るか思ったんですけど、まあもうなんか、うん、もう何も差もないぐらいのショートカットでもないぐらいの
ところ、あそうやね、うん、それはキープ、うん、
やったんで、
うん、
まあ、まあいいやと思って、
うんうん、
なんかこっから行けるしなと思ってススッと入っちゃったら、うん、後ろからなんかその女性の方の声がして、
はいはい、
で振り向いたらなんか自分を呼んでる感じやって聞いてたら、うん、そう映像をちょっとスルーしてるみたいですみたいな、
はいはいはい、うんうん、
みたいになって、
うんうん、
でまあ結局なんか息吹も到着してないんで、もうこれで通過チェックとするので行ってくださいって言われて、
はいはいはい、まあ映像、うん、できてなかったらしいからね、
そうまあ映像別にまあそう言われたら別にもちろん戻らなあかんかったら普通に戻ったんですけど、
うんうん、
まあいいって言われたから、そうで水も普通にあるし、
そう、
ね、もういいやと思って、
うんうん、
そう進んでたけど、まあどうやら後ろにフェインゾーさんがいるなと思って、
うんうんうん、その律儀で律儀に待ったっていう噂ですよねちゃんとね、
律儀というか、まあ、なんかめっちゃ気持ち悪くなってきて、なんか、
あそうやった
フェインゾーさん、そうもしかしたら待ってるんちゃうかなとか、
うん
うん、まあ一応自分がその映像をスルーしてるというか、
あ、
まあ、通過してないっていうのもなんか一応あるし、
うんうんうんうん、確かにね、うん、ちょっと確かに気になりますわねそこはね、
そうちょっと同条件じゃないと思って、
うんうんうんうん、なるほど、
うん、まあそれで待ちましたね、
あ
待ったって言っても多分もう1分とかもそんなんか、そんな待ってないぐらいですよ、はい、
あそっかそっか、
後ろ見たらなんか多分、うん、いるから、
うーん、
まあ、まあまああとまあ一緒に行った方が楽しいやろ
う
し、
うん、はいはい、
うん、まあでもなんていうんですかね、
うん、
そのよくあるじゃないですか、一緒にゴールとかも
あるね、うん、
うん、でもまあそれも考えてはいたんですけど、それはその本当の最後の最後、労働で、うん、
はい。
ひじちはそれこそ最後、労働激坂登って終わりじゃないですか。
そうやな。うんうん。
まあ、例えばあそこまで勝負がつかなかったらでいいかなと思ったんですけど。
うんうんうん。そうやね。
うん、
うん。うん。まあ、でもかなりの長い間ね、一緒に行くことになったのはすごいな。
そうですね。結果もうほぼほぼですもんね。
うんうんうん。まあ、パックの時からフェニゾさんおったやろ
う
から。
あ、そうそうそうそう。
ね、それ言ったらもう140キロ
は一緒じゃん。
そうか、そうやね。
うん。
力、ああ、まあそっか。今回155キロやから、まあでもやっぱ120とか130とかそれぐらい。うん、
そう、うん。
すごい。なるほどね。いやいや、ちょっと裏話も聞けてよかったっすわ。でもゴールした時はどうでした？まあその、ね、下りを開いて、さっきから御前山のね、激登りやって。
あ、そうですね。
あれ一人でしょ、まあ
そうです。重力、まあ、もう勝負決めるなら重力を、自分が出て、フェニゾーさんが、
うん、はい。
なんていうんですか、もう自分が見えないぐらいになってる方が、
うん。
こうメンタルやられるかなと思ったんですけど、
うんうん。
まあ、
さすが。
重力でも、まあ、ちょっとこう、しっかりめに、
うん。
あの、生徒さんも言ってましたけど、あの、
はい。
豆乳うどんが、
うん、
美味しいし、まあ、はい、やっぱそういうのをちょっとがっつり入れておいた方がいいとは思ってたんで、
うんうん、
それもどれぐらい2回はおかわりしてます。1回2回で、
うん、
食べたらまあ最後フェンジョーさんちょっと聞いて、まあ自分がアウトするみたいな、
う
ん、
ああなるほど、
うん、
まあ、
はい、
分ぐらいかな、10分差ぐらいかな、5分とか10分とかかな。
なんか後から聞いたら重力のインで、うん、5、6分差ですかね。
5、6分差か。うん、
でも変蔵さんがそれを見てすぐ追いかけてきたら、
うん、
まあもちろんこうすぐ後ろにいるし、
うん、
そのフェンゾーさん上りがやっぱ強いんで、その
御前山の上りがね、
御前山の上りがまでに追いつかれるかもしれないと思って、
うんうんうん、
まあ一応でもそこまで追いつかれなかったら、
うん、
勝機あるなとか、あとそこでギリギリやったらまあ最後下りでいけるかなみたいな、
うんうんうんうん、
でもなるべく捕まらずに、
はい、
の方が最後ちょっとこう気持ちが楽にいけるかなみたいな思いながら、
うんうん、
上りはちょっとプッシュしながらって感じですけど、
うん、どうでした。でもこうもう3位の国とね KFTR じゃ KLTR やって、うん、むちゃくちゃ上ってるやん、はい、だからそれでも足残ってるんか思ったんですけど、うん、残ってはりましたね。
残ってはりましたね。
すごいね。
まあ最後、重力ついた頃では、これは足は大丈夫だなっていうのは、うん、
はい、
まあ、もちろんと眠気も別に、
うん、
なんか、まあ、時間も時間やったんで、はい。
そっか、もうプッシュいけるよっていうかと。
うん、最後、ラストスパートを、ちょっとかけようか、みたいな。
はいはいはい。ゴール
でもなんか、そう。でも一回登って、
うん、
上の方ちょこちょこするじゃないですか。
うん、
御前山まで。
うん、するな。
あそこでちょっとなんかスイッチが切れかけたんですよね。なんか。
あ、そうやったんや。
ちょっとしんどいし。
うん。
なんかペースちょっと落としたらなんかこう頭もぼーっとしてくる感じで。
うんうんうんうん。
でもなんか、まぁ、ちょっとあとちょっとやからって言い聞かせて。
うん。
まぁ、なんとかって感じでしたけど
ね。あ、そうやったんやね。まぁ、結構じゃあ、あのプッシュがだいぶ効いてる。
うん。そうですね、やっぱ。うん、
ある程度後ろフィニゾーさんのプレッシャー感じながら、
そうそうそう、
ね、やったから、まあ、結構ギリギリのところ で、
最後のそうちょこちょこっていうところで、うん、フィニゾーさんでも走ってきたらこれ自分歩いてたらダメやなと思って、
は
い
は
い、
お
すごい疲れるなと思いながら、
うん、じゃあ一応そこは歩かず頑張ってプッシュしたって感じ。
まあなるべく、うんうん、そうですね。
でも下りはまあ直太くんがねもうめちゃくちゃ速いから、まあ、下り始めてからはもういけるかなっていう、
まあ、うん、いけるかな、みたいな感じです、
ね。なるほどね、
うん。
最終的に20分ぐらいの差でしたっけ？ちょっと今、タイムちゃんと見てないんだけど、もっと差ついてたっけな。
どんくらいやったかな？あ、でも、3、40分じゃなかった。ケンゾーさん、27時間、
うんうん、
15分、20分。
はいはいはい。
くらいやったかな？で自分が26時間40。まあ30分ぐらいはついてると思う。
そうやね。そうやね。そ
う
やね。
うん。
すごいね。いや、そっからそんな気一応ね、あの、フェノズミゾーさんの強さの、こうフェニックスを振り切ってのゴールですから。強かったね。この、このレース感で、だからビビったもん、マジで。あ、彼はちゃうなと。この時にはもう絶対呼ぼうと思う。でとりあえず奥武蔵やるの知ってたから、
はいはい、
奥も無事にゴールできたらもう絶対呼ぼうって、
そう
そうそう。じゃあちょっとですね奥武の話いきますけど、ちょっと一旦もう9時49分なので、
はい
はい、天候引かなかんね。
そうですね。
うん、
まあどうします。まあ言うてまあほんとギリギリでもいいですけどね。
あ、ほんと。まあじゃあちょろちょろっと喋まして、最後は105キロの8300ですよ、8300。
そうですね、実際本当にそれぐらいありましたし。
うんうん、まあ36時間のレースの中、
うん、
5位、20時間ぐらいだっけ
?20 時間、そうですね、20分切ったぐらいですね。
うん
う
んうん、もうこれも、まあ超絶ハードな。コースだと思うんだけど、うん、TGT の翌週ですよね。
そうですね。
翌
週。
いや、
まあ、奥武蔵はちょっと、
うん、
まあ、それ、奥武蔵も招待してもらって、
うん、
まあ頑張りたいなと思ったんですけど、もうちょっと TGT で、うん、
はい、
まあそうですね、足が別にボロボロってわけじゃないですけど、
うん、
まあ結構なんていうんですかね、はい、ちゃんとレースをしたんで、
うん、
まあ足的にもやっぱあと、
うん、
メンタル的にも、
うんうんうん、
やっぱちょっと疲れたなってなったんで。
ああ、そりゃそうだろう。勝負したしね。うん、まあ確実にダメージは残ってるはずですから。
なんか奥武蔵はまあ、とりあえず、そんなに狙うというよりかは、
うんうん、
まあまずはもちろん、その全体を通しての目標の完走、はい、うんうん。
なるほどね。5月連戦の最後の。
そうですね。
うん
うん、で、まああとはもうん、まあまあ、あとは、楽しみつつって言いながら、まあ、なるべく早くはゴールしたいって、その、うん、順位もですけど、
うん、
単純にその、105キロで、
はい。
だいたいまあ、前回やと池畑さんも16時間、30分ぐらいかな、前回。
うん。
まあ、その、17時間切りとかで、
はい。
まあ、ただ18時間を切ると、その、当日20、うん4時までに終わるんですよね。
ああ、なるほどね。うんうん、
そう。だそれで終わって、ちょっと寝たいなってなったんで。まあ、一応そこを目標に、18時間切りを目標に一応、
ああ、
スタートしたって感じですね。
まあ、一応、やっぱり TGT で気持ちはちょっと切れちゃったけど、
うん。
まあ、でもその18時間で、まあ、もう一回行こうっていうので、まあ、ちょっと気合い入れ直して、スタートできた。走り始めてやっぱりどうでした？
うん、走り始めて、
うん、
まあ最初とりあえずもう、まあ知ってるコースでもあったんで、
う
ん、
はい。
まあ本当マイペースに。で、うん、それこそもう池畑さんとか、うん、
はい。
まあ、あとは菊島圭さんとかも出てて、
菊島さん、はい。
うん。まあやっぱそこら辺はバーンって前に行って、
はい。
まあ前に、数人いるなみたいな、
うん、
でもまあもうちょっと追いかけるというよりかは、
うん、
マイペースに進もうって感じで、
ああなるほどね、
うん、
うん、
進んでて、
はい、
まあ、最初の原市場って27キロ地点ぐらいのところまでポールなし使えなくて、
うん、
そのルール上で、
はい、
そっからポールがゴールまで OK になるんですけど、
うんうんうん、
まあその原市場に着いた時点で、
はい。
もう今日ダメだなと思って。
あ、そうだったの。何キロそれ。それ何キロ
?27 キロ。
あ、ほんま。
はい。もう全然足、
うん。
動き悪いし、その良くなってこない。
ああ、なるほどね。よく
入る。疲れの時ってそう、最初はまあ悪いけど、途中からだんだん良くなってきて、うん、あ、いけるわ、みたいな時もあるんで。うん、
はい。
うん、でも一向にないし、
あ、そう、
またなんか暑さも出てきて、
うんうんうん、
気持ち悪くなりそうやなみたいな。
なるほど、これあかんわと。
うん、多分これ無理だなと思って、でもまあ一応そこからポール使えるんで、
うん、
まあ僕ポールなんか楽しいんで好きなんですよ。
あ、そうなんや。
うん、
うーん、
だからまあポールで遊んどけばいいかと思って、
ほうほうほう、
進んでたんですけど、やっぱなんかこう、ペースがあんまりにも上がらないし、
うん。
で、なんか天気めっちゃ、まあその時も暑かったんですけど、
うん。
山の上、ね、まあ、結構そこから標高上げていくんですよ、原市ばかり、どんどん。
ああ、そう
ね。で、上の方は1000超えるぐらいまで上げていくんで、
うん。
結構上の方行くと気持ちいい風が吹いて、
ああ、そうだ、
うん、
はい、はい。
うんうんうん、暑いけど結構風は気持ちいいとか、なんならちょっと肌寒いところもあるみたいな。
へ、
え、ぇ、ー。うん。でもなんかどんどんなんか眠くなってきて。
あら。それ何時間だって、一応日中。
まだ、
うん。
全然日中ですね。
ああ、まあやっぱり睡眠深さとかいろいろ変わってんだな、まあ。
そうですね、うん。昼過ぎてとかじゃないかな。う
ん、ああ、それでもやっぱ眠くなるんだ。
うん。
あ、
でなんか隙を見つけては、
うん、
木にもたれかかって、
はい、
こう座ってたり、
うんうんうん、
木の切り株に座ってみたり、
あ、
寝っ転がってみたりして、
めっちゃさ、この前の僕のあれやわ、
はい、
私のトレイルと一緒やわ。
ああ、そうなんですか。
全く同じ、そう。もう、なんか、いつもやったら上がってくるのに全然上がらへん。
はいはいはい、そうそうそう。
で、おかげに最後に、その、あの、寝たりとかするときに、ネックウォーマーとかつけたり外したりするから、うん、サングラスを落としちゃって、はい、そう。
へぇ。
ほんでもう、めっちゃ気に入ってたサングラスやったから、
はい、
もうそっから戻って1時間ぐらい。
あ、え？
そう。夜明けを待って、夜明けを待って、はい、夜明けを待った上で、
はい、
2キロぐらいかな、戻って1時間ぐらい
して、はいはい、こう
探して結局なくって。
あ、なかったんですか？
で、高島トレイルのあれやけどね、あの、レースじゃなくて、
うん。
セルフでやったんやけど、
ああ。
あの、大市街地で。
あ、なるほど。
ほんで、悲しくなって、まだ15キロぐらいしか行ってないのに、はい、もう下山しちゃってた。
まあまあ、メンタルはやられますよね。
俺は6月あと2週間しかないけど、まだ息吹まで
100
キロ残ってて、
はい、
で、高島トレイル後半だから60キロ残ってるから、
はい、
結構今追い込まれてんねん。残り100マイル やらなあかんっていう状態。
なるほど。
普通に土日やったらできんねんけど、
はい、
天気悪いし、ちょっとやばいなみたいな。
まあ、
ごめん。でもなんかさ、乗らへんかったらやっぱ寝ちゃうよね。
うん。うん、そうなんですよ。
座ったり、寝転んだり、わかるよ。
うん。
そうそうそうそう。
で、走る気力もなくなって、やっぱ足もなんかやっぱ疲れがどんどんやっぱ疲労があって、
はいはいはい、
まあ、なかなかそうですね、走ろうと思っても、うん、体も動きづらいしみたいな。
ああそんな状況やったよな。
うん、
しゃあないそれは。いやー、まあやっぱり規格外人間の竹村直人さんもさすがに最終のね、はい、連戦最後は疲れちゃったんだね。
だいぶ疲れてましたね。
ちょっとだけ
眠い
し、よかった。まあね、眠さ。
眠いはそう、走る、まあ、足もさっき最初に言ったように、うん、なんかちょっと痛い、はい、痛いし、
うん、うん、あれやったっけ、なんか紐の締めすぎかなと思ったけど、どうもそうじゃなさそうな感じ
ね。そうですね、本当、うん、靴が当たる、ちょうど当たるような感じがしたんで、その当たりが。圧迫痛みたいな感じなのかなって。
なるほどね。
まあ、それも、まあ、それもあったかもしれないですけど。
うん。直人君、ちょっと、本当に率直な質問なんやけど、トレイルばっかりさ、はいはい、飽きない。
うん。
トレイルばっかりやん。
はい、はい、はい。
似たような景色ばっかりやん、奥武蔵って。
そうですね、さらに。
サイの国も TGT
も
見たような単域やん。さすがに、
そうですね、
飽きないこの1ヶ月でさ、700キロも同じ景色ばっかり、山ばっかり。そんなことない、
うん、
なんかもう飽きちゃって、
なんか、どうなんすかね。
刺激がなくなって、山におることが、
はい、
もう普通になり、はい、逆に日常になりすぎて、
はいはい、
退屈になるとは言わんけど、なんか、うん、そのテンション上がらんくなって、飽きんかなと思ったんやけど。そんなことはない。
いや、多分それもあるんじゃないかな、
うん、あ、やっぱあるのはあるんかな。
うん、
うん、
まあ、レースでもやっぱなんか30キロ50キロぐらい来たらまあ疲れてくるし、
う
ん、
そうやね。
まあ時間的にもなんか、
うん、
パスタートやったらちょうど夕方とかなってきて、
そうだね。
もうなんか普通にお風呂入ってゆっくりご飯食べて、
うん、うん、
ゆっくりしたいじゃないですか。
したいな、そうやな。まあそのだけでも5、6時間ちゃんと運動してるわけやから、
はい、うん、
それでパスタート切り上げて風呂入って、
うん、
美味しい飯食うて、ね、うん、ちょっとね。あの友達と談笑しながらゆっくり寝るみ
たいな。そうそうそう、
楽しいのに
一番いいんすよね。
一番ええやん、それが健康的やん、しかも。
はい、それ、うん、それしたいなと思ってますよ。
思ってんのほんまに。
はい、
まあ、思ってるんかもしらんけどな。確かに
そうですね。ただなんか、あ、そうそう、西の国は暑いし、ポール使えないっていう。で、PGT は、まあ、涼しくて、ポール使えるっていう。
そうだね。
結構、そこで結構違いましたね、感覚とし
ああ、
て。
なるほどね。まあ、確かに環境が全然違うから、
そうなんですよ。
遊べるわけじゃないけど、走ると、まあ、ポールと一緒にこう、ね、登るってなると全然違いますよね。
結構感覚は違うかって。で、奥武蔵はそうですね。めっちゃきついんで、やっぱ。
きついっすよ。全然進まないでしょ。
そう、最、特にその、105キロで、まあ、累積8000以上あって、もちろん全体的にきついんですけど、最初の60キロが特にきついんです。最初の60キロで、5000以上登るんですよ。
もうほぼシャドウ10%やんか。
で、まあもちろんきついし、で、その残り45キロぐらいで、累積もまあ、でも一応3000あんのかな？でも、なんか2500かなぐらいで思ってて。だからとりあえずやっぱまあ走れるイメージなんですけど、
後半はね。
でもやっぱその前半で疲れたのもあって、その後半ってなかなか、うまく走ってる人も多分いると思う。その人はやっぱりこう、全体的にタイムがいい人やと思うんですよね。
ああ、なるほどね。
だから
今
そ
回
こ
で
が
言う
まあ今回、そう、だ池畑さんとかはやっぱ、
と。
最後までまあ絶対しんどかったと思うんですけど。
そうだね。でも、ね、サブ16ですごいね。
そうですね。16は本当にすごいと思うし。
どんどん良くなってるんじゃない？池畑さん、これ。もうミスター奥武蔵って感じかな。
そうですよね。ただなんか自分も多分後半、その60キロ入った時でも、一応18時間切れる可能性はなんかあるとは思うんですよね。後半、こう、ちゃんと走れてたら。でも、そ
まあ、
こはやっぱり、もう、疲れ切って眠いし、
そうね。
全然もう、ちんたらしてたんで。
信じたら。いや、そらだって、もうそこの時点で、レースだけで600キロ走ってる人はさ、布団で、お布団でおねんねしといてくださいよって思うよ、ほん
そうなんですよ。よっぽ、めっちゃ思いましたね。
そうやんな。まあ、でも、自分でやったことやからな。
そうですね。
だから、逆に言うと、
なん
そこ
か、
は、そういうチャレンジをしてみたかったっていうかね。
そうですね。
で、5月は、ある意味、ステージレースみたいなもんじゃん。一人ステージレース。もう最初からきついって分かってやってるじゃない。どうなるか分からない。やっぱそう、
そうですね。
いいよみたいな。なんか後半はそんな感じがあったんじゃないですか。
そうですね。
ね、もうここまで来たら。
まあだから、結構なんかもう、ね、ほんとやめたいっていうか、まあ、実際多分やめないと、もちろんやめてないんですけど、
そうですよね。
結構そうですね、もういいよって言われたら。でもそうですね。なんかでも、トレイル、飽きる飽きないは、でもどうなんですかね、その、あんまりレース出ない人でも、トレイルってどうなんですか、やっぱ。
いや、結局精神的なとこやねんな、俺も。結局、その時に自分がどういう精神状態かによるかなって方は。自分で聞いといてそうやけど、まあ、今回もだから、スタートして、ほんまに15キロ、20キロぐらいで、もう眠くなってきたら、やっぱどうしてもうまくいかへんから、やめる理由じゃないけどね、なんかそんなんばっかり探すようになって、 今回なんかラッキーなことにというか、うん、サングラスを落としてしまったっていうなんかもう、はい、明確な理由ができたから、多分それでやめちゃったって思うけど、はいはい、その時は確かに飽きてたかもしれないんだけど、前日同じようにやった55キロぐらい走った時とかは、
はい、はい。
なんとかゾーンみたいな感じ、めっちゃ重かったけどさ、
うん、
はい、うん、遅いね、いつもよりめちゃくちゃ遅いんやけど、
うん、め
っちゃ楽しかったし、まあ、そういうもんだかな。その時の
自分
の置かれてる精神状態 で、
うん、もう
あの多分ロードより特に激しくその道の雰囲気が変わるのがトレイルかなって思うね、
うん、あ、そうですね、
うん、むちゃくちゃ楽しい最高の山がある時は、はい、もう地獄の、うん、もうトレイルに変わるみたいな、うん、そういうのが結構は分かりやすい。ロードやったらそんなことないと思うん
ですけど。確かに確かに、
うん、
あとなんか、その、つながってるかわかんないですけど、あの、大北アルプスやった時も、
うん、
なんかあの、まあ夜やっぱ、景色もあんまり見えづらいし、はい、眠気もあると思って、
はい、
まあその、オーディブルとかでダウンロードしといて、うん、
はい、
まあこう聞いたり、あとポッドキャスト聞いたりとかしようと思って、う
ん
う
ん、はい。
で、あのショックスもまあ持って行ってたし、
うんうん、
けどあれいつからでも結構割と最初の夜、
うん、
突入したとか、
はい、
一晩目かもなんなら二晩目ぐらいから、
うん、
まあさ夜聞いてたんですけど、
うん、
で朝日中来て、あ、眠気大丈夫やなと思ったら外れてたんですけど、うん、
はい、
もうな、気づいたら日中もずっとオーディブルかなんかつけてるんですよね。
あ、日中でもね。
そう。でも多分、まあ、なんかその、景色はいいんですけど、やっぱなんかこう、
うんうん、
もう、トレイル的には多分飽きてるんじゃないかな。
ああ、そうかもしれないね。
だからもう、そう、刺激はまあ、ないというか、まあ、
うん、
要所要所では、あの、うん、バーンと開けたりとか。
そうやんな。うん。
あ、うん、わーって思うところあるんですけど、やっぱただひたすら登ってるところとか、
うん、はいはいはい、そうやね、
うんうん、逆に稜線すぎてな、あんまり景色の変わり映えないところとかは、
うんうん、
もうただ歩いてるだけみたいな感じになって、
わかるわ、うん、
うん、
あれかも、俺聞いてたオーディブルとかも影響するかもしれないな。あ、うん、こんな今思うとね、あの初日の調子良かった時は、
はい、
あのずっと僕こうやってさ、なんでこんなに撮ってたかって、うん、そのチャレンジするってのもあるけど、
はい、
もう一つはですね、あのこの大市街地があること分かってたから、
うんうん、
自分で取りだめて、で山に、
自分
というか、まあそのね、ゲストの人の話をもう一回聞くのが楽しい、
はいはいはいはい、あー、なるほど、
そういうので撮ってたのもあんねんな。
はいはいはい、
で前半はそれ全部聞き終え、
ね、
全部聞き終えて、
うんうん、
やっぱりまあ、あの10何時間ぐらいいったかな、まあそうやね、それはなくなるわね、はい、で、
うん、
日中はだけど逆にこう外してとかできた余裕もあったんやけど、
うんうん、
あとはなんか、あの、なんていうの、禅の教えみたいなのをこう聞きながら言ってて、呼吸が大事、
呼吸
が大事みたいな、はい、腰を曲げると邪気が入ってくるみたいなのを聞いてたら、はいはいはい、おい、ちょっと頑張って邪気入らんようにしなかったってやってんけど、はい、次に聞いたのがオーディブルでね、
うん
う
ん、
あの死神の、うん、冬っていうかな、死神の、
はい、
冬じゃないかな、やったっけな、まあ、伊坂幸太郎さんの、
はいはい、
小説なんやけど、
へ
ー、それがあのストーリーざっくり言うと、あの、
はい、
娘さんを亡くして、
はい、
でそれが何て言うんかな、サイコパスな青年に殺された、うん、でそのサイコパスな少年に復讐をするっていう話やね、
はい、あー結構重いですね。
重たい話を山の中一人で、
はい、
あの夜やな、しかも
結構怖いですね。
だんだん気分も沈んできて、
うん、
でそのまんまも もう降りることになったみたいな、ちょっとそういうのももしかしたらあるかもしれない。
確かに確かに。
それをもうちょっと明るいって、例えば今回の直田君みたいな対談みたいなを聞いてたら、
はい、
もしかしたらあの感想、今がろ感想してたかもしれない、
うんうんうん、
あの後で見たら15時間ぐらいあるのよ、そのオーディブル
小説。ああ、でもまあまあそうですね、ものによってありますよね。
あの小説やったら長いやん、その、
うん、はい、
自己啓発系やったら4時間やとかやけど、
うん、
あの上下感あるようなやつとかやったら15時間ぐらいや
る。そうそう、
ずっとさ復習る話ねんか。そらそうなる。
いやー、そりゃそうなりますね。
チョイスが悪かったね、
うん、
次はもうちょっとテンション上がる
テンション上がる系じゃない、
ポッドキャストにしようかなと思いましたね。はい、どうでもいい話ですけど。あ、一番いいのはやっぱりこう日中とかはこう、はい、もうそういうから外して、
そうですね、なんか
鳥の声とかね、聞きながら行けるのが一番いいとは思うんだけどね。
うん、
レース中はどうやったん？じゃあその今回の奥武蔵は、はい、あのなんか聞きながら行
った、
その多分夕方ぐらい、
ね、奥武蔵はね、イヤホン系がダメなんですよ全部。
あ、なるほどね。
うん、だからそれもちょっと自分的には、最近結構一人になったら聞いてたりしたんで、いろいろ。
ああ、そうかそうか。
うん、そういう系ダメやったんですけど、
うん、
まあその途中60キロのそのデポの手前ぐらいで、
うん、
三枝さんって女性の、
はいはい、ああはい、
うん、早かった、
三枝萌香さん、
そう、下りてブワーって来て、まあ上りでももちろん来てて、
うん、
最後下りでものすごい下り勢いで下ってきて、これ100キロの下りちゃうぞと思って、その音的に
今一番乗りに乗ってる女性ですよね、三枝さんって。
なんか見たいですね、僕全然知らなくて、
あのスカイレースっていうか、うん、まあ、もともとはバイクをされてらっしゃった方で、
あ、そうそうそう、自転車、
そうそう、でめちゃくちゃ強くて、で僕のそのもう一つのライフワークでスカイランニングやってるんですけど、うん、
はいはい、
でスカイランニングの兄貴分といいますか、あの小野田さんっていう方が
使
ってる空っていうね、スカイランニングチームがあって、
はいはい、
でそれにその三枝さんも入ってて、
あ、そうなんですね。
で、上田スカイとか結構タフな
レ
ースでも優勝したり、まあ、その前のね、はいはいはい、あの、イズトレイルジャーニーでも、
うん、
今年3位に入ったりとか、
そうですね。
そうそうそう、そう、もう大活躍して、今一番めちゃくちゃ熱いんじゃないかなと思うね。
聞いてたら、
うん、
そう、だから喋り、そこで、
はい、
初めましてってなって、あ、
そうや、
うんうん、まあ、いろいろ聞いてたら、
うん、
ああみたいな、 ITJ3 位でみたいな、
はいはいはい、
で今回初めて100キロ、まあ100キロ超えのレースで、
初めての100キロ超えを奥武蔵にしたってことか。
そうらしいですよ。
マニアックやな。
でこのまま行ったらこんなめっちゃいいタイム出るんちゃうんって言ってたら、やっぱ最後まあ疲れたみたいで、
まあそうなんや、
疲れたっていうか、そうですね、お腹も痛くなったりで、
はいはい、
ちょっと最後きつそうでしたけど、まあでもそう、そのまあ途中だからちょっと一緒にというか、
うん、はい、
60キロのエイドは自分が先に出たんですけど、
うんうんうんう
ん、なんかこう、まあ、ちょっと上りで休んでたらまあすぐ来て、そっからまた一緒になってみたいな。
あー、なるほどね。
で自分がまた眠くなって、
うんうんうん、
なんかまあ寝てたって、結局寝てはないんですけど、そのレース全体的に目つぶってるだけになったんですけど、うん、まあ目つぶって横になってたらまた来て、うん、
はいはいはい、
でちょっと自分が引っ張ってもらってみたいな。
ああ、そんな感じで、
はい、
あ、うん、まあじゃあちょっといい感じでそこは行けたのが良かったかもしれないね、
うん、そうですね。
あ、で
結構最後の方になってちょっと、うん、まあ、向こうのペースというか、エイドでも結構ゆっくりされてて、
うんうん、
ペースもちょっと落ちたんかな、一時期。 で自分がそのまま行ってて一人になって、
はい、
でもなんか眠いしどうしようかなと思って、
うんうんうん、
まあ一応携帯もちろん持ってるしスピーカーは別に禁止されてるわけじゃないし、はい、山の中やしいいかと思って、
あ、そうだね、うんうん、
まあスピーカーで聞こえるぐらいで、
うんうん、
まあなんか聞いてましたねポッドキャスト。
ああなるほどね、
うん、
まあちょっとやっぱ耳への刺激って結構大事やもんね、
うん、そうですね、
あるわかる、うん、
でまあなんとか最後、はい、まあちょっと最後も後ろの方人の気配あったりして、うん、でも、うん、その時そうですね、その時なんか一人辞めて6位から5位に上がって、
はい、
まあ6位まで入賞やなと思ってたんで、
うんうんうん、
まあできれば入賞して終わりたいなと思って最後、
あ、
まあそ全然別に多分ペース上がってないですけどちょっと頑張って、
うん、うんうんうん、
まあなんとか5位6位ぐらいで終わりたいなと思って、
ああ、
まあゴールしたって感じですね。
なるほどね、
うん、
でもあの素晴らしい5位入賞ね、
うん、
ということで、まあ5位入賞も一つですけど、
は
あ、あの5月2日から続く地獄のロードを、地獄のトレイルみたいな、はい、あの完遂したという、まあ、記念にもなったわけですけど、まあ、まずは奥武蔵だけの感想で言うとどうでした、うん、このレース全体終わってみて。
奥武蔵は単発で走ってても、
うんうん、
いやだいぶ厳しいコースレイアウトかな、
うん、なんか結構ねあの周りの人からも一、うん、回出たら、もうちょっとしばらく、うん、
はいはいはい、
走れないぐらいダメージが残るレースやと。
ダメージ残りますね。
ね、100キロっていうね、その水平距離はそうしなくても、累積が8300あって、うん、
で、
はい、8月の、あ、ごめんなさい、間違った。5月の末っていう、
めちゃくちゃ
暑い時期なんで、やっぱり熱中症だったり、深部の疲れみたいなのがいつまでも取れない、
うん、
みたいな話があるんでね。うん、まあ確かにこれは単発で考えても、まあ、超絶
熱
いレースですが、
うん、はい、
まあ、繰り返しますけれどもですね、ちょっとあの異端者竹村直太さんはですねまあ KTR270 キロサイヌク260キロ、はい、DGT160キロ、はい、そして奥武蔵105キロ、
はい、はい、
それぞれも累積もあの普通のトレイルレースよりも、まあ、かなり厳しく合計で4万後半あると、
うん、ね、はい、そうですね、
シャドウ 5% じゃなくて 7% とか 8% になるんじゃないかね、多分平均しても、
うんうんうん、
もう山岳レースばっかりじゃないですか、ウルトラレース1個もない、
そうですね、
そうウルトラマラソンレース1個もないまあ、要それ走り切りまして、全体の5月を通しての感想はどうでしたでしょうか。
まあ、まずはまあ終わってよかったし、まあ、うん、意外といけたんだなって思いましたけどね。その、3月から、そう、突貫工事的な感じで、
ああ、なるほどね。
始めて。
うん、
うん、まあ意外とというか、まあ今も、さっき言ったちょっと、
足の痛み
第5中足骨あたりは気になりますけど、
うん、
まあそこまで重症化は今のところしてないので、
うん、
うん、っていうのもあるし、まあ TGT もかなり、はい、うんうん、まあ本当メンバーとあと気候で恵まれたってい
う
のあるんですけど、
はい、
まあうまいこと走れたし、
ね、素晴らしい優勝でしたよ。
うん。
うん、
まあ、TGT がそれこそ、そんなに、なんていうんですかね、はい、結果を良くなかったら、ちょっと多分全体通して自分的に、なんかまあやっぱ連戦で、
うん、
なんていうんですかね、どれもパッとせず終わったなっていう感じで、はい、
うん。
うん。なんか終わっちゃって、ただまあこう、距離はもちろん踏んでるんで、いい練習になったなとなるんですけど、
はい。
まあこう、うん、まあ一つでも結果が一応残ったんで、うん、
はい、
まあ良かったってのもありますね、
うん、そうですよね、うん、やっぱりあの5連戦して 全部なんか、うん、トマーズの仕事半端に終わる可能性も正直あったじゃないですか。
うん、そうですね。
ね、十分あった中で、まあ、TGT やっぱり、うん、しかも、ちょっとこう不思議なんですけどね、3戦目っていうね。
はい、そうですね。
ね、サイの国じゃなくて、
うん、
まあ、3戦目で成果を出せたっていうのはすごいなと思いますよね。
うん。
多分、サイの国もそんなにね、あの、まあ、直田くんペースからするとそんなに速くないかもしれないんだけど、
はい、
まあ、熱くて、まあ、あんなに厳しいレイアウトやったから、うん、多分、疲労自体がね、あの、残ってないわけないんですよ、TGT で。
うん、多分そうなんですよね。
残ってないわけないけど、でもその中でもパフォーマンス出せたっていうのは、ちょっと正直不思議でね。
うん。
なんか食べれるっていうのも良かったから、さっき言った、うん、ご自身が言ったね、まあ、涼しかったからですかねとか、ポール使えたからですかねとか、
そうそう
言うてるけど、いや、そんなシンプルな理由だけなんかなって。なんか、やっぱり。はい、特別なんじゃないけど、何か超回復があったり、リカバリーがうまくいったりとか、セルフケアでマッサージとかがね、うまくはまったとか、あの、食事が実はこういうのが良かったとか、なんかないんかなって、なんかないんかなって、疑っちゃうんだけど、いや、疑わせてほしいんやけど、そこら辺をこの1ヶ月、完全振り返ってね、はい、何一つでもなんか思い当たるもの、涼しさ以外なかった。
まずは、
うん。
まあ、そのジョグをずっとできる、
うん、
まあ、その足の状態っていうのも良かったですね、
うんうん、あ。まあね、ジョグも朝夕で。
レース後。
そうね。はい、まあ、むくみがあるとはいえ、
そう、
16キロぐらい走れたっていう、15キロ以上走れたっていうところ、
はい、そうですね、
うんうんうん。
で、まあ、余裕があれば、
こう、
はい、お風呂とかで、
うんうん、
まあ、疲れ取れたのと、睡眠は一応、でもそんなになんか、じゃあ、8時間以上とかも取れたわけじゃないんですけど。
そうだからな、多分仕事しながらですもんね。
まあでもちょこちょこと、
はい。
まあ休めた。あとは、まあ、どうなんかな、サプリ系は結構取ってるんで、まあそういうサプリも、
うん、
あ、やっぱまあまあ良かったのかなと思いますけどね、疲労的に。
なるほど。どんなサプリ取ってたの、うん、
サプリ、アミノ酸系とかやと、全ニュートリションのトラトダルマとか、
うん、
あとカルノパワーっていう、
カルノシン
を取る。はい。これも疲労物質を
取
り除く系の、
はいはい、ちょっとその2つ、ちょっと、うん、注目してみようかな。確かに書いてるね。あの、サントリーのサプリなんだよね。
サントリーじゃないですね。もうカルノパワー。
あ、ちゃう、ごめんなさい。スポンサーのあれやわ。ネットで出てくるやつやったから、はいはい、一番上がその、
うんうん、
サントリーだけやったので、すいませんね。
聞
いてた。あの、カルノパワーはサントリー関係ございませんので。はいはい。ハマリ。
あ、そうですね。ハマリ食品。
ハマリ食品、うん。健康食品。カルノパワーっていうのがあったりするんで。うん、もう一個が何ていうやつでしたっけ、もう一回。
全ニュートリション。
最初に言った方が。全ニュートリション。
のトラトダルマですね。
うん、なるほど。もう毎回サントリーが一番上に来るわ。スポンサー。
そうなんですね。
ヤフーで検索したら。なるほどね。まあでも Amazon とかでもあの書いてるね。トラダルマのアフターとかですか、ね、
そう、ビフォーとアフター。はい。
ビフォーとアフターとね。
うん。
うん、あー、でもこれ見たことあるな、確かに。
そう、結構これは。
うん。
目につくところにあったりするかなと思うんですけどね。
あの、虎のやつとか、だるまのやつだよね。うん、うん、うん
う
ん。
そうそう
そう。ああ、ビフォーアとアフターがあって。
で、はい、
多分、イメージで言うと、アフターを取ってるんでしょうかね。
いや、僕はもう、
うん。
取るときは、だいたいもう何も考えずに、
何も考えずに。
ますね。
あ、どっちも取る。
そう、一応なんかビフォーが、
うん、
その燃焼効率上げる。
はいはいはいはい、なるほど。頑張った後にって書いてるね。運動後にのむサプリメントって書いてる、ね、
で、そう、アフターがそれこそ疲労回復、
うん、なん
かよくあるよくあるというか、一番アミノ酸として効果を期待される筋の回復とか、
はい、
っていうのなんですけど、
はい、
それはそうですね、僕は、まあ、レース中も飲むんですけど、なんか一緒に通る方が多いですね。まあ、
あ、まあどっちが効くか分からんし、どっちも取ったれみたいな感覚かな。
そう、まあどっちも効くし、どっちもいいやろと思って。
特別戦闘取ったれと。
はい。
いいですね。
まあ疲れてるんで。
でもしかしたら、でもこういうところも、もしかしたら、もともとの強さももちろんあるんですけど、まあ、直太くんの秘訣なのかもしらんと、いうことで、これを聞いたポッドキャストのね、あの、なんていうか、リスナーは、ちょっと全ニュートリションと、ね、もしかしたら、あの、カルパワーをもう買って飲んではるかもしれないんでね。抜け効果があったかどうかは、ぜひ聞いてほしいですね。
はい。
ありがとうございます。いやー、ほんまかな、なんか、わからんな。お風呂はみんな入るよ。
入りますよ。
みんな入るって、暑い、暑くなりまして、ちょっと長めのお風呂は入るって。
ありますか。
まあでも、ジョグ16キロはちょっと、多いというか、すごいなと思うね。そういうのがあれなんかな、リカバリージョグになって、血行良くして、回復を早めたりとかするんかな。
そうですね。で、あと、明日と体操してますよ。うん、
体操ですか。
はい。なんかよくあるじゃないですか。屈伸とか、伸脚とか、うん。
はいはいはい。
あれしてますね。
ああ。まあちょっとストレッチ系とか。
そうそう。
をしっかりやってると。
まあ、うん、うん。普通ぐらいですかね。普通というか。
なんかさ、直太君
そんな何十分はしないですよ。
ああ、ほんま。屈伸とか伸脚とか。
そうそうそうそう。
まあ、普通の運動はしてるってことね。
そう。
ああ、そういうのも聞いてるんかな。なるほど。いや、不思議や。だから、これを乗り切ったっていうのはやっぱすごいからさ。
はいはい。
どんなことしてるんかなと思って。まあ、あとは、やっぱりこういう世界は、なかなか、はい、定量的エビデンスがない世界なんですよ。エンデュランススポーツの中で特にトレイルランって競技者も少ないし、はい、論文も少ないし、
はいはい、確かに
僕の心情は速い人の言うことが正義やと、
うん、
すごい人の言うことが正義なんですよ。だから僕はこれから走り終わった後に運動するし、
はいはい、
多分サプリをどっかで買って試すようにすると思う。
はい、はい
はい、少しでも直田選手に近づけるように。それでなんかプラスになるやつは取り入れていくし、
うん、
合うなと思ったら、まあ、また別のことしようかなと思ってるんですけど、
まあでも、
うん、
そう、なんか
はいはい、
自分も別に昔からめちゃくちゃ距離踏めるわけじゃなかったっていうか、
うん、あ、そうなんだ。
そう、まあ TGR、まあ、出るその1年前とかぐらいから、怪我しにくいっていうか、
うん、
その距離を踏めるようにはなってったんですけど。
うん、そうなんだね。
でもそれも、まあ、やっぱ、なんか、量なのか質なのか、どっち優先するかみたいな。
うんうんうんうん。
まあ、もちろんどっちも優先できたら強いと思うんですけど。
はい。
でもまあなんかよく量より質だっていうのはあると思うんですけど。
うん。
自分多分質より量派なタイプだと思うんですけど、でもなんかその量を増やして、はい、まあ、自分その一回30キロ毎日みたいなとかもやったりしたことあって、
うん、はい、
でもその時はなんていうんですかね、うん、速くはあんまりなってないんですよ。
ああ、うんうん。
じゃあなんか100マイルで、
うん、
その何時間切れるぐらいまで早くなったとかはないけど、
はい。
で、まあ多分それを、なんていうんですかね、別に多分自分がその時、月間1000走ろうが、
はい。
その、あるレースにおいて300キロの人と別に同じぐらいか、なんなら別に300キロでも速い人のがまあいっぱいいるんですけど、
うんうんうん、
ただなんかそのレースを仮にじゃあ同じ時間でゴールできたとして、はい、じゃあ次の日とかその1週間後にどれぐらい走れてるかっていうと、やっぱり1000キロ走ってる方が走れるっていう、う
ん
う
ん
はい、
ああなるほど、
うん、だからその継続性というか、
うんうん
うん、がやっぱ違うなと思って、
はい、
一時期そのやっぱ走れずに100マイル走った翌日とかは、
はい、
なんかもうやっぱ筋肉痛だったり、まあ、関節的な痛みとか、う
んはい
まあ、出し切ったのもあるんですけど、でもやっぱ翌日までダメージがかなりひどい状態、
うん、
なんですけど、やっぱ距離を踏むとそういうのが少ない、うん、
はいはいはい、
なんかそこが大きいんで、まずはやっぱりこう量、うん
はい、
量を高めて、
うん、
ある程度量をこなせるようになっていってから質を求めていった方が、
うん、
怪我をしにくかったりとか、
あそうですね、うんうん、
こう継続的に質の高い
はい、
なんか練習をできるとか、
うん、そうだね、
うん、っていうふうにはなんか思ってますよね。
ああ、まあ実際にやっぱり怪我のしにくさとかは筋力ってよく言うんですよね、うん、で周りの人もそうだと思ってるんですよ、うん、継続的に結果残す人の共通点はやっぱりボリュームですよね、
うん、うん、そうそうそう、
うんうん、だと思うし、まあだからそこのベースにまあ、竹村さんの場合は今回はちょっと3月中旬から急遽作り上げて5月行きましたけど、その多分あの半年前までのところでかなり下地があったんだと思うんですよね。
はいはいはい、はい、
で多分その12月1月2月も走れへんかったって言いながらも、まあそこそこは積んでたんじゃないかなとちょっと推察してて、
まあ本当に少ないときは月150ぐらいかな。
うん、ああ、まあ、そっか。
うん、1回で、なんか12月とかに1回350ぐらい確か行ってはいるんですけど、
うん、
そのうちの200キロが年末年始の、あのセルフのロング走なんですよ。
なるほど。
一発だけで200キロ行ってるみたいな。
ああ、なるほどね。
うん。うん
まあその
まあまあはい、
うん、前はベースとしてやっぱり継続してたところがあるからまあ、うん、チャレンジできることなのかなと僕も思ったし、
うん、まあ、でもそうですね、それはあると思います、ね、
うんだと思います、はい、
うん、
一度逆にちょっと思ったのは一度ベースを作れたら、うん、何かトラブルがあったり忙しさでちょっとしばらく、うんでボリュームが少ない時期があってもすぐ取り戻せる可能性があるなってちょっと思って、
うんそうですね、
300キロの選手が一つのポイントレースのためにガッと練習して、
うん、
でそこから1ヶ月後の走力と、
うん
うん、ずっとベースでやってきた人が、
うん、
まあねあの同じくその一つのレースでやめて1ヶ月後の走力、
うんうん、多
分違うと思いますんでね、
うん、確かに、うん、
ダメージ含めてですけど、うん
はい、
やっぱりねこう長くこの趣味を楽しみたかったら、まあ、障害スポーツとしてやろうと思ったら、まあ、日常からあのしっかりと詰めるような計画をしてやるのが一つの、うんまあ、道なのかなと、その先に竹村直太さんのようなあのとんでもないチャレンジができる体が待ってるかもしれんって思ったらいいですかね。
あーはいとりあえず、
はい、
とりあえず、なんか、はい、レース詰め込んどけばいいんじゃないですか。
とりあえずな、
はい、
スクロールできないぐらいの、あの、年間スケジュール、収まらん、はい、収まらんぐらいのレースをね。
そうそうそう、まあ、レースじゃなくても、ね、なんか、セルフイベント系とかでね。
そうですよね。
逃げ道をなくしとけば。
ありがとうございます。はい。まあ、それはそれで多分ね、はい、一つの楽しみ方と強くなり方かなとは思いましたので、はい、
はい、
誰もがね、同じことはできないと思うんですけれども、まあ、このやり方、俺に合ってるかもとか、どうしても
高
橋
さんみた
いになりたいと、僕は直田君みたいになりたいっていう方は、ぜひ真似していただけたらと思っておりますね。はい、
はい、
ありがとうございます。まあ、だから、やっぱちょっとこう限界のラインみたいなんて、うん、もともと高い位置にあったと思うけど、今回の5月のイベントではやっぱどう思いました？もうちょっといけるなって思ったら限界が伸びたんじゃないかなと思うんだけど、直田さん的には今回のイベントというかチャレンジで、その限界の線どうなりましたかね？
そうですね、一応今まで以上の強度ではやって、まあ別に本当まだ全然いけるっちゃいけますね。ただもちろん仕事とか、
うん、そうですよね。
まあ普通の生活があるんで、
なるほど、
うん、
まあ、バランスを取る中でも結構チャレンジングでいい、
うん、
5月が過ごせたんじゃないかなっていう感じでしょうかね。
そうですね、
まあ、じゃあまだもう少しやるとね、うん、うまくいけばさらに激しいことをやる竹村直人さんを見れるかもしれませんね。
そうですね、まあ、まあ
それをまた楽しみにしてます、僕は。そしてそういう、はい、いつも通りの詰め込みまくってる直人君を僕は応援してます。だからいや今までね、はい、僕は結構レース詰め込み型なんですけど、それをね完全に超えてたのがこのポッドキャストのもうレギュラーである清田幸喜さんなんですよ。
はいはいはい。
彼は僕以上にレースに出まくって、
確かに出てますよね。
すごいなと思って。
うん、
瞬間最大風速で、だから彼のポリシーは100マイルのあと3週間は100マイルレース出ないと。
あ、う、あ、ん。
100マイルのあとは3週間100マイル空けると。
はいはいはいはい。
まあ、その間のレースで100キロとか出るらしいんだけど、
うん、
100キロだったら2時間でもいいかなみたいな、まあそんなところから考えると、も今回はもう瞬間最大風速的に直田君は100マイル級をポンポンと入れて、
う
ん、2週間前は200マイル近いのを入れてて、
はい、
最後に手止めで、まあ、距離は100キロかもしれないけど累積8000のレースを入れてて、
うん、
あーってなったわけよ。
はい、まあまあ、
ついにバグったかと。人間やめたかと。いうことで、これはですね、ぜひ聞いてほしかったし、もうこの話をね、誰に聞かせたいか、例えば、清田幸喜に聞かせたいなと。出てきたねと。
出てきたね。どう、でも、まあそうですね、
うん。
結構、今まで、去年か、
はい、
あたりもなんか月1ぐらいで100マイルはポンポンって入れてたんですよ。う
ん、ああ、そうなんや。月1、100マイルみたいな。年間1本以上みたいな。
そうですね。
ああ、すごいね。
ただまあ、それは結構やっぱ、
うん、
まあ、その、走る、その、完走するってだけで基本見れば、
うん、
まあ、いけるな、みたいな。
うんうんうん。
で、その途中、その間、
はい、
100キロ以下とかも入れてたけど、
うんうん、
そうですね。ただまあ、その前回レース詰め込んだその5周ぐらいレース入れた時もあるんですけど、うん、
お
ー、その時やっぱ学んだのは、うん、移動距離がやっぱ長いとしんどいんですよね。
ああ、なるほどね。
睡眠負債とやっぱ疲れが溜まるっていうので。
うんうん、ああ、なるほど。うんうん、
で今回は、まあ、KLTR はちょっと関西ですけど、うん、まあ一応ゴールデンウィークで、
うん、
まあ移動時間も取れるし、
はい、
で、あとの残り3つは、うん、あと近い場所で、
そうだね、
レースがあったんで、
うん、
まあそう移動疲れとかが、
はい、
まあ、基本ない状態。
うんうんうん。
っていうのが、まあ、大きかったかなと思いますね。
ああ、それはそうかもしれないですね。
うん。
うん、まあ、ちょっと、だから、逆に言うと、関東で3週連続激しいレースが、 固まりすぎてるんですよ、うん、
そう固まりすぎてますね。
タイの軍人の選手、あともうちょっとちょっと離れてるけどね、次のシュートがあったら奥、はい、奥なんだ
次、
奥シナノや、奥シナノとかも、
はいはいはい、そう奥シナノも迷ってたんですけどね。
あれ嘘でしょ怖い。
でもまあ奥武蔵を走ってる時にいやーもう来週奥シナノ入れんでよかったと思って、
あーそうや
な、入れたらもうえらいことだった、
えらいことなってたと思うからねうん、まあだからそうなのよ、もう関東でそんなこうちょっと詰め込まんといてほしいと思ってね。
そう困りますよね、う
ん、困りますよね、うん、でもあのそのレイアウトが続く限り、まあ直太くんみたいな変態がですねまた 、はい、出る可能性があるんでね
うん、
あのそれを僕は旗から見るのは大好きなので大丈夫かな今週もこの人とか思いながら見るのすごい僕はいつもドキドキワクワクしながら見れるんで、ね、来年以降はい、同じようにね直田君みたいにチャレンジされる方がいたら僕は陰、ながら超応援しますんで、ぜひやってほしいなと思いますね、
うんうん、そうですね、
ね、ありがとうございました。まあ最後にちょっとこの6月以降ですが、
はい、まあ、はいはい、
失うのは回避されたという話ですが、
うん、
どんなレースを目指されてるか教えてもらっていいですか。
一応今月末にディープジャパンウルトラの160、
うん、おーディープジャパンね
があって、
はい、
まあ、もともとその TGR 目指して、
うん、
あの5月のやつも、はい、まあ基本その TGR のための練習っていう位置づけやったんで、
うんうんうん、僕もそうやろうな
ってけど、そう、
うん、
ただまあちょっと都合悪くなって TGR 出れなくなったんで、はい、
そうか、まあ残念だね、まあそれは仕方ないんだけれども、
うん、
なんとなくやっぱりこう2024年のね、
はい、
再来みたいなのをちょっとどうしても期待してしまうところがあったから
はいはい、
またねタイミング見て、はい、ぜひ再チャレンジしていただけたらとは思いますが、
そうですね、
まあ、一旦それがなくなったのもあってディープジャパン
とか、
はい、うんうん、
あ、まあ、ディープジャパンはもともと入れてたんですよ。
うん、なるほど。うん。
そう。で、まあ、あと、4月は、日本トレイルシリーズのショート系ですよね。
おー、おー、出るんだ。振れ幅すげえな。だって、あれ
中央アルプスと、38キロ。
38よね。中央は38
で。はい、で、野沢。
野沢は。
野沢それぐらいじゃないですかね。
どこで出んねやろね。4100D やったら、50。うん、以上あんねんけど、あれも30キロぐらいのやつが多分、
そう、真ん中のカテゴリーですね、ミドル。はい。
多分32とか38とかやわ。
うん。
同じ感じ。
そうですね。
あと白馬、白馬やっけ？
そう、白馬が、
うん。27キロ
とかじゃない。そう、一番短いんですけどね。
うん、
ただ、その翌週に信越語学を入れてるんで。
おぉ
、まあ、まあ、ちょっと、どうするか刺激入れで走ってもいいとは思うんですけど、
うん、
まあ、ちょっとそこは、はい、
うん、まだ走れると言っても、うん、一部走れるところがあるぐらいか、白馬はそういう意味では、
うん、
街中は結構ずっと走れるんですけど、
うんうんうん、
まあ本気で ね記録狙うんやったら、
うん、
うん、ちょっと回避した方がほんまはええかもしれんけどね。
そうですね、
新越はマイル？
はい、新越マイルですね。
わあ、
うん、
また実は私、去年に引き続きですね、荒川先生の、そうなんですよちょっとライバルになっちゃうかもしれませんけれども、
荒川さんが去年、
うん、
まあ、そう、西尾さんと一緒に、
はい、
こう淡々と来た時は、
うん、
うわーと思いましたけどね強いなぁと思って、
うん、
あ、
かなりうん、こう勝負じゃないな、自分との勝負にしてした感じだったね。
確かに確かに、
直太くんもめちゃくちゃ早かったけどね、だいぶやっぱり疲れとったんじゃない、うんうん、
そうですね、
そう、いやもう単純にもう全てを合わせ込んだら、まあペーパリング知らんから多分無理やろうけど、うん、 あの、合わせ込んだら、多分、直田君に勝てる人ってなかなかおらへんと思う。本当に合わせ込んだらね。
いや、まあ、それができないから、まあ、あれですね。
ここで
それは実力のうちですからね。
めっちゃいい時と、めっちゃあかん時と。まあ、それをね、あの逆に僕からすると、見てる側からすると結構楽しかったりすると思うけど、応援する人からすると結構ね、あのハラハラドキドキするんじゃないかなと。
確かに。
今日はどっちの直人だろうみたいな。いい時かなとか。
ああ、そうですね。
なんか疲れて帰ってきて
くれるかなみたいな。ああ、なんかダメそうみたいな。うん、
まあ、それもね、またあると思いますけど、まあ、ちょっと信越語学はまだぜひですね、現地で、はい、
うん、
お願いしたいと思ってますんで。じゃあ、多分あの白馬出た方がいいところで、うんうん、頑張って出るんだ。
え
白馬で賞金を稼ぐ。
潰そうとしてる。潰そうとしてる。
いや、そんなことないですよ。頑張って、僕はなんか応援してるよ。というわけでございましてですね、
そうですね、
まあ、あとで TJR はもちろんあの一つ本命だったと思うんですけれども、まあ、それがなくても、
はい、
まあ、たくさん、ね、うん、あのレースで、まあ、しかも本命レースのね、新越とか、
ね、
はい、そこら辺もきっとですね、あの楽しい、直田君レースを見せてくれると思いますんで、はい、
はい、
この2026年も頑張っていってください。応援してます。
はい、はい、ありがとうございます。
いや、じゃあ全体で何か話あったりしますか？大丈夫ですか？
全体、まあ、だいぶ話させてもらったんでね。
うん、うん、そうやね。
うん。
もういつもこうやって時間が経過するってことで、有名で申し訳ないんやけど。まあでも僕がもうどうしても聞きたいことがいっぱいあるからさ。あとは、この今度は、前も言った通り、はい、あの告知しますけど、皆さん、直田君もしよかったら、はい、あの、もう少し過去のレースを振り返る回をしたいなと思って、うんうん、
はい、
多分もう何回も話してるかもしれないんですけど、あのね、はい、TJR 裏話だったりとかも含めてですね、うんうんうん、若かりし直田青年の、ね、ういういしいレース履歴とかね。そういうものもあったら面白いと思いますんで、まあちょっとタイミング見てですね、はい、また遊びに来ていただけたらと思ってますので、はいはい、よろしくお願いいたします。はい、
ぜひ。
はい、以上です。はい、よろしくお願いします。では本日はですね、終わりたいと思います。まあね、まさに規格外だったと思いますよ。はい、この5連戦、5連戦、4連戦ね。はい。名前もう一回いきますけど、あの、距離、レースだけで700ですから。はい、ほんで、累積4万後半。
ね。はい。
ね、
はい。
はい。無事にですね、完走して、なんとその3戦目の TGT では、あの、優勝するというね、偉業も成し遂げました、竹村直人さんにお話を聞きました。本日はどうもありがとうございました。
はい。いえ、こちらこそ、ありがとうございました。
はい。では、終わりたいと思います。
なんか、ためになったのかわかんないですけど、
いやー、はい、ためになったかどうかは、確かにわからんわ。
はい、
ほんまに、それを信じたら、直人くんになれるんかって、多分みんな思ってるかもしれんけど。まあ、それはそれでね、また面白いと思いますので、
はい。
はい、ぜひですね、はい、参考にしていただけたらと思ってます。では、終わりたいと思います。シンバでした。じゃあね、バイバーイ、は
い。ありがとうございました。
はい、
バイバイ。
はい、バイバイ。